ヨハネ1の14から18。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し、叫んでいった。私の後から来る方は、私に勝る方である。私より先におられたからである。と私が言ったのは、この方のことです。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかって神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。イエス様がお生まれになった日の出来事を一番詳しく書いているのは、ルカの福音書ですね。で、マタイの福音書では、天使がヨセフに現れたということは書いてありますが、マリアに現れたということは書いてません。そして、東方の賢者たち、ワイズメンたちが訪問をしたこと、それは書かれていますけれども、イエス様がお生まれになったその日のことは書かれていないのです。マルコの福音書を見ますと、イエス様の降誕のことは全く触れられていません。では、ヨハネの福音書はどうなんでしょうか。ヨハネの福音書には、マリアも、ヨセフも、天使も、羊飼いも、東方の賢者たちも、あるいはヘロデ王も登場しません。ベツレヘムという地名も出てこないのです。けれども、マタイやルカとは全く違った言葉ですが、イエス様のご降誕が書かれているんです。それは一章の14節、言葉は人となったとありますね。言葉は人となった。私たちの間に住んだ。私たちはこの方の栄光を見た。三つのことが語られています。今日はこの三つのことを順に学びまして、クリスマスが私たちにとってどんな意味を持っているのか、そのことをご一緒に考えてみましょう。最初に言葉は人となったとあります。ここで言葉と呼ばれているのはイエス様のことです。なぜ神の御子イエス様が言葉と呼ばれているんでしょうか。それは言葉というものは人の意思とか感情とかそういうものを伝えるものだからですね。で、心の中でどんなに相手を思っていましてもそれを言葉にしなかったら人に伝わりません。同じように神様も神様の私たち人間への愛を伝えるために言葉を尽くして語り続けてくださいました。預言者を通してずっと語ってこられた神様は最後にご自分の御子イエス様を通してその思いのすべてを明らかにされたのです。ヘブル人への手紙の一章の一節二節にこう書いてあります。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。で、イエス様が言葉と呼ばれたのはそういう意味ですね。で、もう一つの意味があるんです。で、ここで言葉という言葉なんですけれども、ギリシャ語ではロゴスという言葉が使われています。で、ロゴスというのはギリシャ語では特に哲学の世界では論理とか原理とかそういう意味があります。で、この世界を成り立たせているもの、それを示すのがこのロゴスという言葉です。 で、ギリシャの自然哲学者たちは、この世界が一体何によって成り立っているのかということを考えました。それはアルケーの探求と呼ばれます。アルケーというのは、始めとか起源とかという意味のギリシャ語です。で、タレスは、万物の根源は水であると言いました。ヘラクレイトスは、それは火であると言いました。そして、ピタゴラスは、数であると言いました。この数というのは、数学の数という意味ですね。エンペドクレスは、火と空気と水と土。この四元素が世界を成り立たせているのだと言いました。デモクリトスは、アトム、原子。それが世界を成り立たせているとそう言っています。じゃあ聖書はどう言っているんでしょうか。ヨハネの1の1。はじめに言葉があった。はじめにっていうのは NRK。つまりギリシャの哲学者たちが追求した物事の起源 RK。それはロゴスであるイエス・キリストだとそう答えているのです。紀元前6世紀の哲学者たちは、先ほど申し上げましたように、自然界がいくつかの元素で成り立っている、あるいは原子の運動がそこにある、そう考えましたけれども、今日の科学ではそれが正しかったということが証明されていますね。水素から始まりまして、オガネソンまで118の元素が発見されています。さらに55の元素の存在が予想されています。そして現代、さまざまな現象はすべて数式で表すことができます。けれども、こうした元素が一体どうやって生じたのか、この法則を定めたのが誰なのか、それは科学によっては知ることができないし、また科学はそこで起こっている目に見える現象を現象として受け入れて、それを分析することはできますけれど、それがどこから来たということは決して言うことはできない、証明できないからです。科学によっては知ることができないこと、それを私たちに教えてくれるのが聖書です。聖書は見えるものも見えないものもすべてをお作りになった。そしてそれに法則をお与えになり、保っておられるのは神である。また神の御子であるイエス・キリストであるとそう教えているのです。ヨハネの1の1から3。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかったとある通りです。で、その上で聖書は、このロゴス言葉、永遠の神の御子が人となられた、そのことを宣言しているわけです。で、神話の世界では、神々が天界を離れて、人間界にやってくる。そういう話がいくらでもありますね。日本の神話には天孫降臨というものがあります。アマテラスの孫にあたるのがニニギ、まあ、ニニギの御事といいますか、これが地上に降り立って今の天皇家の先祖になったというそういう話。これが天孫降臨ですね。で、創造者と被造物の区別のない神話の世界では、神が人になり、人が神になるというのは何も特別なことではありません。しかし、創造者と被造物の区別をはっきり教えている聖書が、神が人となられたと言っているのは普通のことではないのです。それは人間が神になるのと同じようにありえないことで、聖書の教えの根幹を壊してしまうようなことなのです。しかし、このありえないことが事実起こったのです。 言葉は人となったのです。本当に神が人となり、作り主が被造物になったのです。これは私たちの理解を超えた出来事です。世界の創造以来、ただ一度だけ起こった特別の中の特別なことです。クリスマスは一般に考えられていますように、世界で一番尊敬されている人、イエス様の誕生日というのではありません。それは神であるお方が人となられたという奇跡が起こった日です。奇跡といえども、作られた世界の中で起こった出来事ですよね。ところが、神の御子がこの地上にお生まれになったというのは、世界を創造された方が作られた世界の中に入ってこられる。目に見える世界のだけの出来事ではなくって、目に見えない永遠の世界と、この目に見える世界、作られたものの世界との、その間に起こった奇跡以上の奇跡だったのです。クリスマスは、神が人となられたというとてつもないこの出来事に私たちが驚かなければいけない日だと思います。そしてなぜ神の御子が人となってこの世に来られたのか、そのことを考え、その答えを見つける時だと思います。二番目に、私たちの間に住まわれたという言葉を考えましょう。これは今申しましたように、なぜ神の御子が人となってこの世に来られたのか、その答えを言っているような気がします。神様の御子が人となってこの世に来られたのは、私たちの間に人々と共に住むためだというのです。ここに、私たちの間に住まわれた、住まわれたという言葉があるんですが、これはテントを張るという意味がもともとはあります。で、イスラエルの先祖たちは牧畜をなりわいにしていましたから、で、家畜の移動とともに人々も移動する。で、行く先々にテントを張って生活をしました。で、イスラエルがエジプトから救い出され、アラノを旅した時もそうです。人々はテント生活をしてアラノを導かれていったわけです。で、その時に神殿、神の宮も建てられるんですけれども、その時建てられた神殿もテント式でありました。幕屋と呼ばれます。で、この神の幕屋は人々と共にずっと移動をしてイスラエルを導き守ってきました。その後、神殿は立派な建物になったのですけれども、このヨハネの一章のところでは、神の御子は私たちの間にテントを張ったっていう、その言葉をわざわざ使うことによって、アラノの時代にその幕屋が常にイスラエルの人々と共にあった。イスラエルがまだ貧しかった。神殿さえも立派な建物ではない、テント式のものであった。そういうことを思い起こさせることによってですね、神様がうんと私たちの身近にいてくださるお方なんだということを言おうとしているわけです。神様が社会的な身分、立場、能力、貧富の差、そういうことに全く関係なく、神様を信じる者と共にいてくださる。そのことを私たちに教えてくれる言葉だと思います。実際イエス様はこの世の忘れられたような人々を心に留め、その人たちと共に歩まれました。で、ところで子供たちのために書かれたものなんでしょうけれども、サンタクロースとイエス・キリストと比較したリストがあった。で、それを見たので紹介したいと思います。こんなふうに書かれていました。サンタは年に一度しか来ないが、イエス様はいつでも助けてください。サンタは 靴下にこのギフト、ものを入れてくれるけれども、イエス様はもう私たちのすべての必要を満たしてくださるんだ。サンタは煙突から勝手に入ってくるが、イエス様は私たちの心のドアをノックし、私たちが招き入れると入ってきてくださる。サンタに会うにはですね、行列に並ばなければならない。でもイエス様はお名前を呼べばすぐにそばに来てくださる。サンタは私たちを膝に乗せてくれるが、イエス様はその腕の中に休ませてくださる。サンタはほっほっほっって言いますよね。でもイエス様は同じ3つの H でも Health 健康と Help 助けと Hope 希望を私たちにくださる。サンタは泣かないでと言うが、イエス様は心配事を私に任せなさい、私があなたの世話をする、そう言ってください。それからサンタは私たちを笑わせてくれるが、イエスも私たちに喜びをくださる。そしてその喜びは私たちの力になるというのです。で、そのリストにはこんな言葉もありました。サンタは北極に住んでいるが、イエス様はどこにでもおられる。そうなのです。イエス様は私たちと共にいて、私たちの救いとなり、助けとなるために、人となって私たちの間に住まわれた。私たちの間にテントを張ってくださったのです。クリスマスは今も、私たちのそば近くに私たちと共にいてくださるイエス・キリストを見つけ出す日なのです。さて、14節の最後の部分は、私たちはこの方の栄光を見たです。その後に、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたと続いています。栄光、それは神様の豊かなご性質が目に見える形で現れたもの、それを栄光というんですけれども、神様は全知であり、全能であり、永遠であり、不変である。そういう栄光を持っていらっしゃるんですが、そういう栄光ではなくって、神様の恵みと誠の栄光、そこにこの14節は集中していますね。ヨハネの 1-17 に、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したとあります。律法と恵みが対比されています。律法というものは、神様の清さ、正しさを表すものです。私たちに清くありなさい、正しくありなさい、と要求します。でも私たちはこの律法の通りに清く正しく生きることができませんでした。私たちは恵みによって罪を許していただいて、恵みによって新しくされて、初めて神様がお求めになる清さ正しさを目指して生きることができるものになります。じゃあ律法はいらないのかって言えばそうではありません。律法がなかったら私たちは自分の罪が分かりません。罪が分からなかったら恵みを求めることもないでしょう。そして律法がなかったら清さ正しさ、それが具体的にどういうことなのかということを学ぶことができません。清く正しくあることのその目標を見失ってしまいます。けれども、律法には私たちの罪を許し、人を罪から清める力がないのです。それができるのは恵みです。旧約時代の人々も罪の許し、清めの恵みを知らなかったわけではありません。しかしそれは部分的でした。罪の許し、清めの恵み、これはイエス様によって初めて 完全な形で示されたのです。先ほどのサンタクロースとキリストを比べたリストの中に、もう一つこういうものもありました。サンタはツリーの下にギフトを置くけれど、イエス様はご自分がギフトになり、十字架のそのツリー木の上で死なれたのだ。そうですね。ヨハネ3:16に、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたとあります。神様はイエス様ご自身を私たちへの愛の贈り物、もうその恵みそのものとして与えてくださいました。ヨハネ3:16はイエス様の十字架を指し示している言葉ですが、クリスマスというものはイエス様が十字架への第一歩を踏み出された日であると、そういうことができますから、ヨハネ3:16はやはりクリスマスの御言葉でもあると思います。恵みと誠、この言葉の組み合わせは、神様の恵みが誠の恵みである、真実で変わることのない恵みであるということを言おうとしています。ヨハネ3:16の後半、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書かれています。一人として滅びることがない、必ず永遠の命をいただける、信じる者は必ず救われる、永遠の命に至るという、変わることのない確かな恵みが書かれているのです。私たちはこの方の栄光を見た。14節はそう言っています。見た。ギリシャ語ではセアオマイ、セアトラというその言葉の語源になります。なんとなく似ていますでしょ。イエス様はご自分の生涯を、ご自分自身を劇場、シアターにしてくださって、私たちに神様の栄光、とりわけ恵みの栄光を見せてくださっているのです。18節。未だかって神を見た者はいない、父の懐におられる一人をの神が、神を解き明かされたのである。解き明かされたという言葉がありますが、これは見せてくださったという意味に捉えて間違いないと思います。イエス様は私たちに肉眼では見えない神様を、そして旧約時代には部分的にしか表されていなかった神様の恵みと誠を完全な形で私たちに見せてくださっているのです。今年のクリスマス、私たちは何を見るでしょうか。もちろんクリスマスがサンタクロースの日でも、年末の行事でも、あるいはイエス様の誕生パーティーでもない、私たちはよく知っています。聖書のクリスマスを静かに思い見ることでしょう。天に栄光、地に平和、そう歌った天使たち、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです、そのメッセージを聞いてもうベツレヘムに急いだあの羊飼いたち、家畜小屋のマリアとヨセフ、そうしたことを思い見ることでしょう。でも何よりも私たちが見つめなければならないのは、貝羽桶に寝かせられた赤ん坊のイエス様です。このイエス様のうちに神様が人となられ、私たちと共に生き、そして私たちのために救いを成し遂げてくださった、その恵みが、その真実が輝いているのです。それをしっかりと見つめましょう。クリスマスは実にイエス・キリストにある恵みと誠、その恵みと誠に満ちたイエス様を信じ 受け入れる時です。その時私たちは、私たち信じる者の生涯にこの神様の恵みと誠もまた満ちていくということを見ることができるでしょう。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたがクリスマスにしてくださったこと、私たちの理解を超えています。しかしそれは私たちがあなたの恵みと誠に預かるためでした。恵みと誠であるイエス様を心に迎えます。このクリスマス、私たちをあなたの恵みと誠で満たしてください。人となられた神の御子イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。